皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月28日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は下克上の力学です。なんか本当に下克上という言葉がですね、世界中でその通りになってきたように思いますね。フィリピンのあの新しい大統領は、ロシアや中国との関係を、連携を模索すると言っておりまして、あそこ昔アメリカの植民地だったわけでありますけども、まあ、ものすごくたくましく、なんか新しい外交の道を歩み始めた感じがありますね。もう今、なんか日本もですね、ロシアとはなんか接近しようとしておりますし、まあ、今までのこうアメリカ一本やりのこの世界運営という、アメリカが世界の中心に座って、アメリカの軍事力で世界の平和が保たれる、その下で経済活動を熱心にやろうという、まあ世界秩序はですね、ニューワールドオーダーですね、まあこれはもうほとんど消滅の時期に来てるんじゃないかなと思うんですね。でこういうのも結局その下克上とともに始まってるわけですね。なんか次のそのビジョンが見つからないうちに、どんどんどんどん物事が進んでいくってことよくあって、その本当に気をつけなければいけないのは、観念論で凝り固まってると、現実がその理念と全然違うのに、その、まだその理念が続いてると思い込んでいて、その現実の変化から何が起きてるかを考えられなくなってしまうってことがあるわけですね。まあそれはその巨大な体制が末期になった時よくあるわけで、だから必然的にその、その視野が狭くなって、付き合う人の幅が狭くなってって、閉じこもるようになる。まあこれが典型的にですね、その行き詰まって下克上で倒される側の姿なんですね。下克上で倒される側、流される側っていうのは、まあ結果的にその状況に至るまでですね、その非常にその自分たちの行動範囲、付き合いの範囲、視野の範囲を狭めていくわけですね。そうしないとその乗り切れないわけですね。だって現実をそのまま見ていたら怖くて仕方ないわけでありますから。だからこうずっと見ていてですね、こう視野がうんと狭くなってくる。で、なってきたら、まあそれはその危険な状況だと。それからその、まあ今の安倍政権もそうで、なんですが、すごくその独善的で強圧的なことありますよね。あれがだからその焦りなんですよね。だからその現実がその自分たちの想念と合わなくなってきてる時の焦りが、ああいうその独善的なやり方、強圧的なやり方で、まあ考えてみますと、この30年間ぐらいは一応その流れの中なんですね。まあ資源の制約っていう問題もあったわけですけども、この30年間の新自由主義と、そして新保守主義の世界の運営というのは、まあその歴史的にですね、ものすごく追い詰められた人たちが、まあ最後長きをした30年間だと、まあ広い意味で見ていっても構わないわけでありますし、まあその最後は日本だとあの安倍政権みたいなことになってくるわけでありまして、ですからやっぱりあれも本当下克上で倒されていく運命の人たちなんだと見ていいと思いますね。まあそんな風に考えますと、倒される側っていうのは、そのこう見てるとこう付き合いの幅が狭くなってって、独善的で強圧的になってきたら、ああそれどんどん流される立場になってんだと、まあ見ていいんじゃないかなと思います。で、その流し去っていくの立場でありますけども、その基本的には、現実から先に始まるっていうことも少なくないんですね。こうなんかよくわかんないままにですね、必死になって動いていたら、結果的にその世の中を変える、会社を変えることになったってことよくあるわけで、ですからその倒そうと思ってやったっていうよりも、生き延びようと思ってなんかいろいろ蝶々発し行動していたら、結果的にその古い時代のちゃぶ台をひっくり返すことになっていたということは、実は決して珍しくないんですね。だからやっぱりその世の中の変化の時ってのは、まず現場から始まるんですね。どんな場合でもその現場を見て、現場の矛盾はどうやったら解消できるのか、現場からいかにその未来を作るのか、まあこれを考えていった時にですね、まあその不思議な力が働いて、やがてそれがこの歴史を作る大きな原動力になってくるっていうことがよくあるわけですね。だからやっぱりその現場はいつも大事ですね。現場で何が起きているのかってことは大変重要なことで、観念論なんかでは全くわからない現場の力学、現場の実相というものをですね、いつも見ていないと、まあこれはその何か大きな変化をですね、見逃すってことになると思いますね。 まあ、情報がなかなかこう、行き渡らないとかですね、情報が何が本当のことかわからないという話はよくありますが、しかし私はあんなのは、その見方一つでありましてね、それは隠したり嘘をつくんだっていうことは、人の性としてみんな、こう、どこでもやってると考えるべきなんで、その矛盾はあちらこちらに出てくるわけですから、自分で推理したらいいですよね。誰かが言ったからこれは正しいとかね、どこそこの発表だからこれは正しいなんていうのは、むしろ言い訳にしか過ぎないわけでありまして、まあ、本当のことっていうのはやっぱり自分で実感できるかどうかですね。自分でそうかなと思って、当たりをつけてその通りかどうか、まあ後で確かめると。で、自分の見方がそのずれていた場合は、それを修正すると、すごくわけないことだと思うんですけども、まあそういうことの積み重ねで、まあ本当の情報っていうのは大体見えてくるんだろうと思いますね。で、この下克上の倒す方っていうのは、ですから、まずはじめに、なんかその現場でもがいてみる。必死になってるというところから始まるケースが少なくないです。そう考えてくると、この30年間はですね、やっぱそういう人たちいるわけですよね。いろんな意味でこの圧政の時代でありましたから、その時代にその現場でもがいてた人たちっているわけで、まあそういう人たちが、まず様々なところでやはりこの時代の、こう、規定部分を変えつつあるということは間違いないですね。で、さらにそこに理念が入るとですね、これが一気に固まっていくんですね。この理念がいつどのような形で入るかっていうのが、まあ言ってみればいつガスに火がつくかっていうその最大のポイントでもあるんですね。例えばその後醍醐天皇の建武の神聖なの挙兵の時もですね、楠木正成や北畠親房らと秘密の会談が持たれるんですね。そこでやっぱり一つの理念ができて、鎌倉幕府に対する不満っていうものがそこで一気に形となって一つの方向性を与えられるわけですね。あるいはこの幕末もそうですね、倒幕という形で最後まとまっていくわけですね。桜田門外の変もありましてね。で、倒幕という一つの大きな目標が出てきますと、これはすごく多くの人たちを結集させていきますね。だからこのいつどこでこの火がつくかっていうのは、これは実はまたすごく重要なポイントで、で、なかなか事前にはわからないことが多いと思うんですね。なぜかっていうと、その、いい意味でも悪い意味でもですね、この、世の中の変化ってのは複雑系なんですよね。特にこういう乱世、大きなシステムがその動揺するときっていうのは、ふとした小さなきっかけでですね、巨大な変化が起きる。その原因と結果の関係がよくわからないってことは珍しくないんですね。したがってその、どこでどんな形でこの理念が人々に広がってそこで火がつくかっていうのは、これはなかなかわかりません。東京都知事、この間の東京都知事選挙で小池氏が出た時もそうですけども、まさかなんかあんな形で、松戸市のですね、公用車の問題からまさかあんな形になるとは、まずみんな思ってなかったと思うんですね。で、あれはやっぱり都民の不満が火をつけたんでしょうね。その、まあ、いろんな意味での東京都民の不満がですね、選挙という形で一気に火がついたと。で、あれも事前にここで火がつくとは誰も思ってなかったと思うんですね。したがってこの、まあ、いつどんな形で、この、理念に火がつくかわからないという部分はあるんですが、まずやはり理念というものは常に重要なもんだと私は思いますね。その理念通り行くかどうかっていうのは、まあ時の運って言いますか、時の流れみたいなものありますからね。常々そういうふうに行くとは限らない。まあ特に政治なんかはですね、与党野党の問題がありますから、それは理念を掲げながらずっと野党ってことも別にそれで悪いことではないですね。でも同時にですね、そういうその、転換期、混乱期っていうのは、その、一歩先に出るための、その、言ってみれば、圧力が抜ける、その、弁をどこに作るかって話なんですよね。で、弁とあえて申したのは、元に戻れない弁なんですね。これ、逆流ができないんですよね、弁ですから。一方向に行くだけで、元に戻ってこれない。古い時代に戻れない。一方通行のその出口をどこに置くかっていうのは、これは私は非常に重要なですね、歴史観、が決めるもんだと思うんですね。で、どこまでやっぱり今の時代を相対化して見ることができるかってことは大変重要なことで、その現場で模索していろいろやるっていうことは、まあこれは普通にやれば誰でもできることですけども、この大きな方向性をどこでこの見るかっていうのは、これはものすごく重要なことで、私かなり勉強がいることだと思うんですね。まあそれ明治維新の時もそうだったと思いますけども、一体これは何を意味するのか。この明治のあの、ねえ、あの大きな、政権の倒幕とですね、新政府の樹立ってのに一体何を意味するのか。歴史的礼儀っていうものをやっぱり当時の人たちもよく考えてるわけですよね。 で、そういうものがあって、その理念の体系というのはしっかり出てくるわけで、それは、短期的なものから長期的なもの、狭い視野のものから広い視野のものまで、ものすごく大きくよく見ていないと、これはわからないことだと思うんですね。したがって、時代の変化の中で、人々が、どうやればより幸せになっていくのか。じゃあ、なぜ今不幸なのか。このところをですね、やっぱよく分析して、こう見極めとかないと、今度逆戻りできない弁がついた一つの道を作るっていうのは、なかなか私は難しいことじゃないかなというふうに思うんですね。で、それは決してできないというわけではなくて、でもそれが見つからないまでですね、ちょっと時間がかかることよくありますよね。戦後の混乱期の場合は、近代化に伴う、近代化を使った高度成長っていうのが、はっきり、この国全体で固まるまで10年かかりましたからね。今の場合だったらもうすでに、ここ30年間いろんなことみんなやってるから、特にこの10年、15年はまさにそうですから、もうそれは一つの時代をもう走り出してると思うんですが、やっぱりこの理念の決め方っていう部分のところでですね、大きな方向性が大事になってきますね。それから下克上ってのはですね、何も国だけで起きるわけではなくて、あるいは世界秩序だけで起きるわけではなくて、小さな組織でも当然起きてくるわけですね。下克上というのはですね、やっぱりこの実力ある人が上に出てくるってことですから、これそのものはですね、大変重要なことなんですね。実力のない人たちがいつも上にいるとですね、ろくなこと起きないわけでありまして、様々な実力を持った人たちが下から出てくるってことは非常に重要なことですね。ただやっぱりこの実力の中身なんですね。この実力の中身ってことを言ったときに、短期的な成功と中長期の成功ってまた別でありましてね。だからどうしても例えばバブル経済の時は、短期的にうんと稼いだ人たちを上に持っていくと。ところがそれは短期的な成功にはいいんだけども、特にバブルが崩壊した後の運営ってことについては何もできないことが多いんですね。だからかえって会社を潰す大きな要因になってしまうことがある。こんなこともありますから、やっぱり少し長い目でものを考えて決めていかないと難しいことも多いですね。でもそう考えてくると、やっぱり普段からよく勉強してないと、その全ての人がよく勉強してないとダメで、逆にバブルになるっていうことは、バブルになるってことそのものがね、要するに不勉強だからなるわけでありますから、もう一旦バブルになっちゃったら、もうこれは体制は続かないんだと。ちょっと踏み込んだ思いを持っても、多分これは間違いではないんでしょうね。私はこれは昭和のバブル崩壊の時に感じたんですが、ああ、もうバブルになっちゃったら、これは元に戻せないねと。途中でいろんなことやって、バブルの崩壊を一時的に止めたって、必ずまた後から吹き出してくると。エネルギーって言いますか、その残ったガスは全部燃えてなくならないと、やっぱりいつかまた吹き出してくる。で、しかもそのガス発生装置みたいなものをみんな体の中持ってるわけですから、このものすごいね、旺盛な事業欲みたいなのね、これそのものが枯れるっていうところまでいかないと止まらないんで、だからやっぱりこのバブル崩壊っていうのは、もうバブルになったら終わりなんだな。それは当時つくづく私も感じた覚えがあるんですね。ですからその下克上といったときに、そういうバブル人士みたいなのが出てきたら、これはもう上は引いた方がいいんじゃないですかね。そこと戦って倒そうと思っても結局倒して元に戻したって、不勉強な人たちの力ってものすごいですからね。この自分の肉体的欲望で出てきますからね。で、これ無理やり抑えたってまたどっかから出るわけで、これも一つの歴史の必然でね、時代とともに終わるべきものは終わるってことあるじゃないですか。天がですね、終わりにするときに自殺細胞ってありますよね。あんなものをオンにしてる可能性があるんですよね。そしたらやっぱりもうその段階でですね、一旦その バブル人士が下克上で上を取るんだけども、今度それが倒れますから、その次のことを考えてって多分十分ですね。バブルで人種が上乗っかってって活躍できるのはせいぜい10年ですね。で、その後継者がいればもう少し行きますけども、しかし、後継者っていうのはなかなかね、逆に言うとそのバブル人種の場合は自分に似たような人たち引き上げちゃいますから、大体うまくいかないことが多いんで、本格的な立て直しってことになると、全然違うとこから人を持ってこなきゃダメでしょう。そういうことを考えると、その下克上もですね、だからかなり大掛かりになってきますね。社会全体でこう価値観を入れ替えるみたいな仕事になってくるから、真ん中にいたんじゃできないんで、 外に一旦行かないとダメですよね。その真ん中はむしろどんどんどんどんそのバブル分子で衰退していくから、外に行かないと。それはまるでなんかこの、まあなんていうのかね、南部、後醍醐天皇の挙兵みたいな形にこれはなってくるわけで、で、そこで改めてですね、その、人々の不満、当然出てきますね、バブル人士がリーダーシップ取ってれば。で、その不満にある理念を持ってきて火をつけて、で、周りから今度変えていくと。真ん中を変えちゃうと。まあ、そんなような展開なんですね。ですから、下克上というのは本当に、こう、いくつかのパターンが私はあるんじゃないかなと思うんです。で、世界全体で見てくるとですね、じゃあその今、下克上の本質って何なのかですよね。やっぱり私はまず第一に言えることは、外交の勝利だと思いますね。ロシアは、やっぱり確かに軍事力も強いですね。それはロシアの軍事力は多分アメリカよりも今強くてですね。まあ、継戦能力とか言うとよくわかりませんけども、要するにアメリカだってその、ロシアだって、昔みたいな大砲をね、巨漢を繰り出しての戦、大戦争、本格戦争ってはできないわけですから、まあ、ゲリラ戦なんていうことになりますと、それは意外にロシアって強いし、アフガン戦争よりはずっといろんな戦争やってますよね。まあアメリカもそうで、まあどっちもどっちじゃないかと思うんですね。ただ、やっぱり見ていてですね、ロシアは、こう抱え込む力を持ってるんですよね。例えばシリアなんかそうですが、要するに強いわけですよ。ロシアとシリアが。だからそれはですね、反政府軍がもうかわいそうだとかなんか言ったって、それ、勝てない相手と戦争してたら被害が出るのに決まってるわけで、ものすごい悲劇ですよね。勝てない相手と戦争して消耗戦し尽くして、助っ人した連中まで逃げ出すなんて最悪の結果になりますから、あれもなんだな風になっちゃったんですかね。本当になんかその、外交でもっとやっていかないとできないことって多いですね。だからこう、プーチンが安倍を抱え込むのもですね、それから、インドを抱え込むのも、インドと握手するのも、それから、サウジと握手するのも、そしてトルコと握手するのも、中国と握手するのも、フィリピンと握手するのも、あれ全部外交の力でしょ。軍事的にそれは多少脅しもかけることありますけども、やっぱそれ以上に外交の力ですよね。だからやっぱりこの世界の大戦争のね、危機のこの時代にやっぱ最後外交の力で世界をこう封じ込めていく。で、最後なんか一番その怪しそうなのがイスラエルですよね。まあ、ここだけはなんか最後武器が出てくるのかもしれませんけども、まあ、ハルマゲドンになっちゃいますけどね。まあ、それはロシア次第なんでしょうけども、ロシアとイスラエル次第なんでしょうけども、まあ、なんかそういうことを見てみると、本当の強さってのはやっぱり人間力ですね。武器の力じゃないね。それは今の世界を見てるとつくづくわかるんですね。やっぱこの本当に強い人ってのは、とんでもない奴を抱え込んでいきますよね。抱え込んでて一緒にやっていこうというのは本当に強い奴で、まあ今のアメリカみたいに気に入らない国はみんな敵だというのはですね、あれは弱い国だよね。まあその辺の実力の差がですね、今のこの世界秩序にものすごく大きく反映してんじゃないかと思うんですね。だからその、下克上というのは必ずしも一番軍事力の強い人が勝つとは限らなくて、本当の意味で知恵を持った人、人間としての能力を持った人がやっぱりそれは勝つという、まあそこに行き着くんでしょうね。まあそういうふうに考えてきたときに、今のこの日本なんかもですね、日本の本当の強さっていうのがまだあるわけですから、まあそれを表に出せるようにリーダー全部入れ替えていかなきゃいけませんね。そういう意味での下克上は必要で、このなんか下克上に至る、そのまあ今ポツポツ始まったんですけども、この不満に火がつく何かの理念がわっと広がるきっかけっていうのがおそらく近いうちに多分あるんだと思います。で、この理念が何かのきっかけでパッとまとまるとですね、で、それが一気に広がると、やっぱ日本中大きなうねりとなってですね、これ変わっていくという、まあそういうことですね。だからその前というのは大体この悲惨なことが多くて、困難なことが多いわけですね。ロシア革命の前みたいに。だからより皆さんの不満とか悲哀が強まってくる。でもそれ逆にバネになることがあって、まあそれがその新しい理念の広がりと、新しいリーダーシップの台頭っていうことをですね、一気に加速させるってことは珍しくないんですね。まあ今だからそんな状況ですね。アメリカの場合はトランプがある種それ、下克上に火をつけたんですよね。ホワイトプアの人たちから始まりまして、今、いろんな人たちの支援を受けて、テッド・クルーズまでね、なんかトランプ支持だって言い出すから笑っちゃいますけどね。まあ、ああやって一つのその力になってきましたね。ネオコンの時代、それから新自由主義者の時代をこれで終わりにしようとしてるわけですね。ああ、だからあれもある種の下克上だと思いますね。まさかその、ね、トランプが大統領になるなんてことはみんな思ってみなかったんでしょうけどもね。 それから、イタリアもそ、あ、イギリスもそうでしょ？ EU 離脱がそうですよね。ずっとそのサッチャー改革以来打ちひしがれた人たちが、あの選挙ということで、さあ、ノーだっつって、EU から出ちゃえと、いうことで決まったわけですね。今までの体制にノーだを突きつけたわけですね。まあ、どんな形で日本も広がるかわかりませんが、まあ、これはそう遠くないと思いますね。まあ、いずれにしろ、この下克上というものを通じて世の中変わってきますから、ここは非常に重要なポイントに差し掛かってきたんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、下克上の力学ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。